玉ほじるしネットラジ2月の第1回始まります。よろしくお願いします。今日のゲストは愛と桃舎のお二人です。どうぞよろしくお願
よろ
い
しし
ま
くお
す。
願
よ
い
ろ
しし
くお願いし
ます。
ます。ヒーリング特集ということで。
ヒーリング特集。
はい。ヒーリングって一体何さ？っていう
何
話
さ？
を聞きたいんですけど。
なんか文句ある
喧嘩売ってる感じで、一体何なのさっていう。
おお、いいね、その。なんか怒ってるよね。
いやだよね。もう何なのかっていうの誰か説明してもらえないのかなっていうような。で、まあ、多分、いろんなの切り口があって、いろんなヒーリングって一言で言っていろんなのあると思うんですよね。で、いろんな方のお話を聞いてみようっていうことで、4人、4週にわたって4人の方からお話を聞くことになってるんですが、これの初回ということで、
トップバッター。
はい、トップバッターということで、愛とも桃舎さんに、いろいろ深いお話を聞きつつ、実際にヒーリングってどんな感じで行われるのかみたいなのを見せていただきつつ、一斉ヒーリングを、聞いてる方に知ってもらいつつということを考えてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
あ
ま
の、
す。
で、聞いてらっしゃる方、愛と桃舎さんをご存じない方も多少はいるかもしれないので、どんな活動をされてるかみたいな、ちょっとかいつまんで話してもらっていいでしょうか。
どうぞ。
はい、私ですね。千葉県の柏市で、愛と桃舎というセッションルームをやっております。
柏市です。
柏市、
歩
千
いて
葉県
す
の
ぐです。
駅前です。あと、あぜくらみちたかとあぜくらみかの、
そうですね。
通称あぜとみかの2人が
はい。
やっております。
なんかまとめてあぜみかさんとか呼ばれちゃう時もあるよう ね。
ん。
愛桃さんとか
あい
ね。
ももさんとかね。
そうですね。人生の立て直し専門みたいな感じですね。
人生再建
再
み
建。
たいな感じで、その大きなスパンで、その方の本当に今まで生きてきたパターンだったり、苦しかった部分だったりを丸ごともう解放して、まあ、お家建て直すみたいに、人生を建て直す、再建していくみたいなセッションやってま
単
すね。
発はあんまりなくて。
そうですね。基本は継続で、まあ、半年1年みたいなスパンで。
もうきつくてどうしていいか分かんないんだけど、お医者さんも違うし、みたいな。っていう時に、うちなのかな。
変えていくっていうね。
お医者さんは病気を治すんだからね。まあ、人生の再建だから、なんか違うんだよね。
ね、5年くらい前からお付き合いさせていただいてて、私も散
あ、
々、
ずっとあるんだ。
ね、そうなるんですよ。びっくりですね。
すごいっす。
散々ね、散々私自身のセッションほんと結構ガチでやっていただいた。ちょっと体験でもやってみるかとか言うんじゃなくて、本当に困った時に散々助けを求めて、本当に助けていただいたわけなんですけど、その経験から、愛とも申し上げた感じですよね。
そうですね。
そうです
重た
ね。
かったら来てください。
重たい方は愛と申し上げたっていう感じで。割と、一回の時間も長くがっつりやられますよね。
そうですね。
そうですね。基本2時間でやってるので、もう濃く深く、深く濃く、
そうね。
やってますね。
深く濃く、かつ適当に流しながらね。
なでさんが、ちゃちゃ入れ担当で。
とか、と、横で居眠り担当ですね。
そうか。最近冗談しか言ってない気がするんだよな。ふ かさんがヒーリングの腕を上げてからだんだんやることがなくなっ
あれ？切れ
ちゃった
？
て。
あ、よかった。今
まあ、
一
で
瞬
も、
切れてた
割
っぽ
と、
い。
はたは、
降りた。
切れました。
一瞬切れてたみたいですけど、
で
戻
も、
りました。はい。
なんか
通
ね。
い始めの方は、それでも、今までの捉え方の、枠組みを変えていくと結構大事な作業があって、アデさんはリフレーミングが得意なので、会話中心だけ割と、最初の頃は出番が多いんだけど、だんだん解放主体になってくるとね、私が中心になってきて。
そうね。だんだんやることがなくなって、ちゃちゃ入れてるか、もう引っ込んでピアノの練習してるとか、もうすべて本読むとか、
そういう。
この間ポテトチップス作ったの
え、
やっ
それ
たよ。
だいぶ前でしょ、それは。
料理作ってるってね、よく言ってますよね。
最
最
近
近
は
やってない
やっ
ね。
てない。
本当。その時
あと、ヒーリング体制に入るとエネルギー変容が起きるので、アデさんが寝落ちして、寝てる中でこう潜在意識状態の海に潜り エネルギー変容をこう体で引き受ける。寝ながらも実は仕事してるんですけど。
あのね、必ず一人が寝て、深い場所に入ると、うん、必ず一人が寝ちゃうんですよ。
だ
っているじゃないですか。場をこう動かしていると、もうミカさんは意識保てなくなるんですよ。
気の質しますね、私
も。ミカさんがリーダーシップ取ると、僕がもうグゴーって寝ちゃう。もう 100%。で、セッションが終わると、なぜかムクってこう、目が覚めるんだよね。
あれは不思議ですね。
100%
ね。で、大体プールから上がったみたいにだるって感じ。他でそういう現象が起きるかは分からないけど、うちはほぼ起きてますね。
だって、博士が、
うん、
博士座用の有名な。
有名な双子渡龍大先生が言ってましたよね。私も総類の話聞いたなと思いながら。あの、よそではそうならないのに、愛と桃子さんのところに行くと眠くなるっていう、そう、ここではそれが常識であるみたいなのが共有されるとそういうことが起こるんじゃないかみたいな、そんなことをおっしゃってました。
なんか夫婦喧嘩の仲裁みたいなセッションをやっていただいた時がちょっとしばらくあったって、非常に荒れてた頃、
夫婦ファシリテーションね、
そう、うん、夫婦喧嘩の仲裁中だよね関係性のファシリテーションですよね
多分なんかありがたさが違う。
真ん中に双子先生がこう座って、二、うん、人の話を聞きながら双子さんがぐーってうとうとうとしてな、朦朧としてきてて、あれ疲れてんのかなみたいだったら、うん、なんかこれ変だって彼も言い出して、
うん、
これかと
これかみたいな、阿部さんたちが言ってたのはみたいな、だから、
うん、
一般的じゃないんじゃないかな。
なんかそういう文化の場所に行くとそれが自分にも影響を及ぶっていう例の一つとして語られてましたね。ある文化が支配している場に入るとその文化の体が受けるみたいな。
日本に来ると肩こりが起こるみたいな。
そうそうそう。日本に来るとこう遠慮がちになってこう。本当なんか。
セッションの最中も全般眠いわけじゃなくて、このグーって深い場所
深まった時にほら
に来るんですよね、眠気が。脈ありみたいな場所に差し掛かると。
スカイプの音が繋がんなくなっちゃったりさ、あの、音声が乱れたり切れちゃったりするのとちょっと似てるんだよね。そういう要所で必ず眠くなるんだよね。
あの、でも、あくびが出る話は、すごい複数の、それこそヒーラーさん系の人から聞きますし、私も、あの、やっぱりセッション前まで全然眠くもだるくもないのに、コーチングセッションとか電話やスカイプで始まった瞬間に、ものすごくこう、体の中がバーッとは、あくびがガンガン込み上げてきて、切った途端に治る。あくびを込み上げてきて、切った途端に
同じですね、それは。
あるので、まあ、何かあるんだ。
そう、それ。
不思議ですね。という不思議なこととヒーリングは関係あるんです
よ、ね。うちは毎回あるんだと思うんだよね。
あると思いますね。
やはりスカイプが影響を受けてるからね、ちょっと音声が安定ないというような。あの、あまり科学ではこう解明できないような不思議なことってあるんだらしい。
ちょっとね、毎回熟睡しちゃうけどね。
100%
熟睡が起きるってのは変なセッションだよね。
でもね、シータヒーリングになってからは、あの、受けてる方も一緒に
寝てる、
うとうと始め、深いとこ行くときはうとうと来てますね、うん、前よりも、うん、まあ、前からご本人もあったんですけど、より増えた感じはします。
そうね、多分ヒーリングと関係してるっていうのはさ、
うん、
あの、いわゆる古い古典的なっていうか伝統科学だったら、
うん、
こう部屋にこう3人いたらこう3つの人がいるっていうとこを見るわけじゃない、
うんうん、
あの1人の集合体で 1,2,3 っているって、うんうん、それがこうなんかお互いに語り合うとか触り合うとかでコミュニケーションしてるみたいな、
うん、
だけどもそういうなんていうか、あの、ニュートン力学的なこう殴ったり蹴ったりするみたいな、つながりじゃないとこでもなんかつながっちゃってんだよねっていう、その見えないネットワークみたいなとこで情報とかエネルギーが移動するみたいなことがあって、それを使ってるのがヒーリングだみたいな風に捉えるんだったら、うん。だってね、身体接触があるわけでも睡眠薬仕込んだわけでもないのに、ある晩みんなが一斉に眠くなってしまうとかっていうのは。
それも退屈してるはずがないような、みんなが
緊
張してるような時に起こるってやっぱすごく不思議ですもんね。
そうするとその力学的なつながりじゃない、なんか、
うん、
見えないとこで何かが流れたり動いたり変わったりしてんだよねっていう感じがするから、
うん、
非常にヒーリング的な現象なのかもしれないなって思う。それ背後でつながってる何かわからないネットワークに働きかけることで変化を起こしていくのかな、
うん、
ヒーリングみたいな気がするかな。
うん、ヒーリングってそもそも何なんでしょう。
何すかね。
何でしょうね。なんか一般的に使われてる定義みたいにあるような気がするんですけど、英単語の訳みたいなそういう話じゃなくて。
癒す。
まずヒールが癒しだから癒すことですよね。
癒すこと。
ヒーリング。っていうのは癒すこと、癒し、
癒し、うん、ヒールは癒す、ヘルスと語源が一緒だからね、
うん、ホールと一緒だとかね、言いますよね、ホーリーから来てるとかね、全体性の回復と関係あるんだっていう、うん、なんかそう、じゃあ癒しなら何でも温泉もヒーリングなのかっていうと、ちょっと日本では少なくともそういうふうには使われてない気がするんですけど、
そうですよね、
うん、
癒し系のお姉さんがいて癒されてもちょっとヒーリングじゃないですよね。
そう、なんかね、冗談では言ってもそういう意味ではあまり使ってない。
だからネタとか言うけど厳密にはなんか、うん、もう身体的に区別してますよね。
ねえ、それって今はどんな、
飛んで
ます
、あ、大丈夫、
うん、今どういう意味で使われてると思うかというか、桃舎さんはどういう意味で使ってらっしゃるんですかっていうか、
エネルギーが変わるってことですかね。エネルギー状態が変化する。
だから、ね、エネルギーワーク
とお姉さんがいて癒し効果があってもエネルギー的に変わりきるかっていう、まあ、エネルギーワークと
エネルギーワークとヒーリングは近いのかな。
どう違うかね。ちょっと私もちゃんと区別して考えてないんですけど、エネルギーワークの中にヒーリングも含まれるんじゃないですかね。
ヒーリングウィキペディアだと治療って書いて
なんかねそういう
代替医療能力、霊能力による治療、ファンタジーの魔法などによるものを指す。
ロードプレインゲームでも
それ一般的な理解ではやっぱさすがに近い気がしますね。さすがウィキ。
だから要するになんか超自然的なものを使う、うんてる、
うん、
その何か改善みたいなのをヒーリングって呼んでんだろうね。
治療とか変化ですね。
うん、
ね、改善。
うん、調子なんかいわゆる超自然的な、うん、保険おりなさそうだぞみたいな。
保険おりなさそうって一つポイントですね。
うん、
治療っていうのは、うん、医療行為でないと使っていけない表現なので、ね、うん、事実やってることは治療的なことなのかもしれないですけど、治すとかって言っちゃいけないのでね。法律で捕まっちゃいますからね。そういう意味では、まあ、変化とかって言葉しか使えないという制約もあるけど、
美香さんと僕でなんか距離感違うからね、
うん、
僕は直してるつもりは元ないし、
うん、
なんか、うん、なんだろうな、うん、病気の治療っていう気は全然自分でやってることはしてないけど、
私も治療という枠組みでは意識はしてないですけどね、うん、まあ、癒しとは思ってますけどね。
ヒーリングって英語だと単純に治療のことらしいからね。今、いじらましを調べて、そんなに、
うん、
大学受験で英語教えてはあるには、なんか全然英語に言わなくて申し訳ないんだけど、うん。健康のために施す医療行為って書いてあるよね。
あの、アイト・モーシャンさんなんかは、メニューの中にエネルギーワークもあれば、セラピーもあって、それと別にヒーリングがあるじゃないですか。それはどのように違うんですかね。
はい、エネルギーワークとヒーリングは多分区別してないですね。
だよね。
うん。
霊気とか全然使ってないよね。
霊気は使ってないですね。
うん。
美香さんが主にそっち担当で、
うん、
リーディングとヒーリングってことですよね。
うん。
相手の状態を、なんていうのね、超自然的っていうのかよくわかんないけど、
超感覚
的。超感覚的な、
うん、
情報をもらうような形でもらって、
うん、
でそこに対して何か超感覚的な手段で働きかけていくみたいなことだと思うんだよね。
違って、まあ、シーターヒーリングを今中心にやってるので、うん、それはその感じですよね。
リーディング&ヒーリングってそうだよね、うん、
まあ、ストーンヒーリングとかってまたその超感覚的なとこまではそこまでメインじゃないと思うけど、
あーリーディングストーンの場合はリーディングがあんまないんじゃない。
やってる方もいるけど、多分そんな週ではないですよね。 霊気だってそこまでリーディングがメインじゃないじゃないですか。読める方もいるだろうけど、
うんう
ん、でもエネルギーを流してる、エネルギーを送ってるってところでは、やっぱエネルギーが鍵ではあるんだろうな、うん、
エネルギーって言葉の意味も分かんないしね。
そうですね、エネルギーってなんですよね。
だって理系の人が聞いたらそれってエネルギーじゃないよみたいな。
そうそうそう、
厳密なね、熱エネルギーなの何なのみたいなのと比べられると、
高いところにあるものを離して落ちるエネルギーみたいなことだからさ、
ね、数式でやらされますもんね、なんとか事情をかける的なね、
うん、言い方がもう、
うん、
比喩的、
うーん、
理系の厳密な意味でのエネルギーじゃなくて、エネルギーっていうメタファーじゃない、
うん、
気とか言ってもいいわけだし、
うん、気とかオーラとかもごっちゃになってますよね。気とかオーラとか、アストラル体とか、なんとか体とか、
なんとか体、
わかんない、
アストラル体ってあるね。アストラル体っては動物性のものだって言われてますよね。あの、気っていうのが何だっけ、何体、
エーテル体、
エーテル体。あれはなんかね、植物性だった。
どんどん分からなくなっていきます
。生物あの、体の周りにボワーってある感じのエーテル体。
は
ぁ。の一番こう、そばにある。
はぁ。
これはだから要するにほら、植物だって呼吸したり、
はい、
活動するじゃないですか、
うん、
あんまり大脳と関係ないところで勝手にさ分解したり、
うん、
そういうようなその、うん、あの意思と関係ないところで勝手に行っている生命活動と、うん、なんかリンクしているようなエネルギーだっていうらしいです、うん、
なるほど、
気に近いんだって、うん、
ではアストラル体は、
アストラル体はね、うん、動物性だから意思がある、
うん、
念に近いんだって。
ああ、念と気はまた別なんですね。
気は飛ば、あんまりなんか念飛ばしてくる、怒って念飛ばすけど、怒って気は飛ばさないじゃないですか。
なるほど。
だから、アストラルトラベルとかってよく言うじゃないですか。
よく言うんですか。
アストラルトラベルは幽体です。
おお。
幽体離脱っていうのは、幽体が幽霊の体って書くんだけど、つまりそれは、あの、意志があって知覚することもできて、それがこう体から離れてどっか行っちゃう、流体離脱だから、
うん、
次にほら、動物性じゃないですか。
うんうんうん、
その、勝手になんか酸素取り入れたり、
うん、
あの、してるんじゃなくて、あの、獲物取りに行くみたいに、うん、どっか行って意志を持って、こう、方向性があって。
六条の宮寸所が飛ばしてたのが、アストラル体であるという。
サイカックみたいな感じじゃないですか、あの六条の宮寸所が。
あの、
そうなんですね。
五寸釘とか打つと、アストラル体が発動するんですか？
そうそうそう。
面白い。
アストラル体って言ってんのがね、あの、現実を起こす青写真になってるって言うんですよ。アストラル世界っていうか、アストラル界ってあって、そこで先に起こって、それがゆっくりと物質化してくるみたいな、本当かどうか知らないですよ。言うと。だから、先に起こっちゃって
る。でもすごい面白いですね。うん。
だから占いとかで、先にアストラル界で起こってることを読むと、こんなことが現実化するでしょってわかる、みたいな話。うん
うん、ね、あの、宝地図とか、新月の願いとかも、アストラル、うん、世界に働きかけてちょっと現実化の準備みたいなのをするっていうことなんですね。あの物質化みたいなこともアストラルが関係してるみたいな。
アストラルってもともとスター、星とさ、語源が一緒なんですよ。
ああ、アスタリスクのアスタリスクですね。そうそうそ
う、あの銀座アスターのアスターですね。
ああ、なるほど。
だから星だからほら、星座、
うん、うんうん。
星座で先に決まってるっていう。
あ、フチってやつですね。コンステレーションとかってある
ん
ですね。
うん、
そうだよね。先生術的にね。そうそうそう、星の位置、
うん。そうするとなんか見、やっぱりさっき言った見えない場所に見えないコミュニケーションとネットワークがあって、
うん、
そこでなんか関連し合いながら現実が動いてて、それはだけど目には見えなくて。
うん、
だからそこで先行して何かが決まってて、それに応じていろんなことがこう、あちこちに、
うん、
系列的に発生していく。フチだ、みたいな。
いやー、 ちょっとすごい面白いんですけど。
そうするとそこに対して働きかけることによって今後起こることが変わってくるし、
うん、
例えばなんだろう、あるような、ある傾向がアストラル体で病気を生み出し続けているとしたら、今後もその人は病気で悩むから、アストラル体で先行する部分をいじって直しちゃうと、病気が発生しなくなる。まず地図を書き換えると、なんだろう、あれですよね。
うん、
例えばなんだろう、あの地図にここに橋を架けましょうって言って、
うんうんうん、
あの橋の絵を、うん、鉛筆で描いて部下とかに渡したら分かりましたっつって、
うん、
そこに橋かけるわけじゃないですか。
あの予定表にこの日なんとかセミナーって書いたらその日セミナーすることになるっていうのと近いやつです
よね。そうそうそうそう、現実化の手前にあるその想念の動きみたいなのが、うんうん、一応アストラル界と呼ばれているとこで、そこにアストラル体でなんかこうつながって書き換えたり動くことで現実化を変えていくっていう話だと思います。
面白い。そういえばヒーリングって体の病気ばっかりじゃなくて、それこそトラウマがどうのとか、ね、悪い恋愛パターンを癒したりとか、いつも意地悪な人ばっかり引き寄せるのを癒したりとかもしちゃいますもんね。その辺をいじってるってことですかね。
するとアストラル界っていうとこがもしあったとして、
うん、
そこは現実を起こす、
うん、
設計図になってるとしたら、
うんうん、
現実化する手前の設計図を書き換えることによって現実を変えていくっていうことがビジョンとして起こるじゃないですか、うん、そうするとそこに働きかける、
聞こえた。
今のはヒーリング考え方は、うん、ひょっとしたらありかもしれない。
ヒーリングは主にアストラル体をいじるんですか？そうとも限らないですか？エーテル体いじることもあったり。
もちろんありますよ。
肉体レベルをいじるってことは、細胞に働きかける。
体の周りにボワーってあるのを働きかけると、うん、それはもともとに意思を持った行動パターンよりもどっちかっていうと、うん、ほら、なんだ、肩こりだとかさ、
うん、
ああいうところには、
うん、
よどんでる気を流すことで肩こりを軽くするとかさ、
うん、
血が溜まってるとこ流すみたいな、どっちかってアストラル、もともとアストラル的な意思を持ったものがそこで現実化してるのかもしれないけど、
うん、
まずはそこを流してみる。
オーラはまた別ですか？
どうなんだ。
オーラもエネルギーフィールドですからね。
うん、
だからアストラルっていうところだけで説明できるか分かんないんですけど、とにかくいわゆる物理的な現代物、あ、古典物理的なエネルギーっていうとちょっと置いといて、うん、まあ、この、
うん、
業界用語のエネルギーということで言うなら、うん、はいろんなエネルギーが滞っていたり、
うん、
まあ、感情エネルギーも溜まってたりとか、
うん
うんうん、そういうのをどんどん癒して解放していく、エネルギーを変えていく、変えていってますよね、
うん、
やってることは。
オーラとかチャクラとかいろいろ言うの
ね。いや、いろいろあってね、何が何やらっていう、
うん、専門家でもないね、うん、そんな偉そうに語っていいのかとか思うけど、
オーラがね、やっぱりその人のエネルギーが、なんだろう、オーラをイメージすると風船みたいな感じの中に入ってて、
うん、
自分がね、その周りに自分のエネルギーがこう、うん、空気のように入っている状態なんですよね、
うんうん、
自分じゃないものが入るとやっぱりちょっとこう影響を受けちゃったりとか、
うん、
起きるし、あと自分の中のこうなんだろう、淀んだエネルギー、言えてない感情だったりとか、まあ、過去のいろんなものだったりとかが入ってると、またそれはそれで健康が損なわれるみたいなのが起きてます。
だからさっきのアストラル体の、現実化の話が本当面白かったんですけど、思考の枠とか信念体系とかで自分は愛されないと思い込んでいるので愛されない事実引き寄せるとか、男はみんな最悪だと思ってるから最悪の男ばかり引き寄せるとかと関係ある感じな、
うん、とても関係あると思いますね。
面白い。
現実化だから、うんうん、ちょっと認知行動療法とかと似てきちゃうんじゃないかとかっていう話が、
コーチングとかも、コーチングもヒーリングって言っていいんじゃないかとかね、いろいろです。
一番なんかエビデンスが重要されてる、うん、認知行動療法実はヒーリング、アストラル界の書き換えなんじゃないかみたいなね、
う
ん、
面白すぎる、面白すぎる、面白いですね。
やっぱ思考もエネルギーなので、頭にその思考のエネルギー詰まってるのが、
う
ん、リーディングすると見えますね。
あ、見えるんですか。面白いですね。どんな風に見えるんですか。
母さんが見えるのもっと教えてよ。
エネルギーの塊が頭に詰まってる感じが見えますね。
エネルギーってどんなものなんですか、見た感じ。
空気みたいな感じっていうのが、ね、時によって色が見えたりとか、こうコンクリートっぽいもので見えたりとかしますけど、まあ、基本的に気体ですね。気体が固体化しちゃってて、本当塊に見えることもあるし。
その見え方ってこう目をつぶったら見えなくなるようなものなんですか、それともイメージみたいにこう内側に湧き上がるものなんですか。
リーディングするときは目を閉じて肉眼じゃない視覚チャンネルで見るので。な
るほど、
うん、
面白すぎ。
僕ほら肉眼なら見るよ。
肉眼なんか髪の毛があるとかないとかいろいろ見えますよね。服
あ、オーラオーラ
オーラが
あって見えるんですか。見えるらしい。すげえ。
それは肉眼で見てるんで、目つぶれば見えなくなる。
ああ、面白いですね、それの違いもね。
誰でも見えますね。
体の周りにゆらゆらゆらってあるから。
そう。肉体の周りにこう、なんかゆらゆらゆらっていうのが。
うん、色とかもわかるんですか？
いや、で、僕は単にあるなーだけ。
情報が関係ない。あの、この、そのオーラの状態見て、ああ、疲れてんなとか、怒ってんなとか、そういうわけではないんですか？
僕はそんなの、だから手相を見るときに、
うん、
あの、ここが何線とか分かってたら情報出るかもしれないけど、僕って分かんないから、
あ、肉眼で手相は見えます。
お、手相あるわ、みたいなさ。
ダイヤモンドとかが光を感じるもんでしょ、周りに。
うん、そうなんだ。いや、ほんと、もっと本当にゆらゆらってあんのよ。
うん
だまあ勢いあるなとかなんかそれぐらいは分かるけど、手相を見てなんかおおなんか立派な手相だねぐらいしか分かんないね、うん、一緒でただ見えるだけ。そこから僕何の情報も取れません。
面白いですね、そういう見え方。肉眼で見える場合、肉眼ではないないってとこで見る場合、
ピントの合わせ方なんだよね、
う
ん、
あこれは誰でも、うん、あのやっぱ何だろう、意識をちゃんとやればできるって言われてます。
そんなに特殊能力じゃないみたい、
うん、
なんかちょっと
あのホワイトボードとかに手を置いて、うん、で納得なくソフトフォーカスを見ると指の周りになんかボワーンとちょっとこう、
うん、
誰でも見えますね。
だから立体が浮き出てくる絵みたいなのあるじゃない、
うんうんうんうん、
あれを見るときみたいなちょっと不思議な焦点の当て方するとおー見えてきたってなる、
うん、あの 3D 絵を見るんだよね。
そうそうそう、
見る
だけど目つぶったらそんなもん何も見えなくなるから、うん、ちょっと脳感覚的じゃ ないんで。
そうですか。
単に感覚的だと思う、うん、五感で見てんだって、
うんうん、なんか晴れた青空を見たらプラーナが見えたりとか、なんかそういう
近
い
近いかもしれないですね、
うん、面白すぎ。で先ほど打ち合わせてた時間的になってる感じが、あその前にあのミオンさんから、掲示板にメッセージが、
はいはい、
エネルギーミオンファンクスさんかな、
うん、はいはい知ってます、はい、
エネルギー括弧波動と文化背景ってやはり関係あるのですねっていうことです。あのさっきの寝ちゃう話ですかね。
あると思います、うん
ある。ありますよね、あの五寸釘打てば呪えると思ってだったら呪えるけど、五寸釘がはっと思ってたら呪えないみたいな、そういう文化との関係ってある
んじゃないですか。それはやっぱりそんな念が持ってないところで。
めぐめぐさんが現実化の話興味深いですね。で光のコーチさんが、うん、ミカー呼び捨てされますよ。ミカー俺は転がり続けてこのヒーリングにたどり着いた、聞いてるよーんだそうです。
転がり続けてる人だから
ね。転がり続けてるね、シェリーヌ氏だからね、うん、
おかしい。
カラオケ行きましょうね。公共の電波で、
ね。公共の電波で光のコーチに。
光のコーチさんと会うとなんかカラオケ行ってんだよな。
おかしい。
二子さんとも行ってる僕カラオケ。
ああ、なんか二子さんはカラオケも貴公子なんでしょうねきっと。
そうです。佐々木さん。
なんかおかしい。佐々木さんなんか。あ、またメグメグさんがまた入れてくださいました。指の周りにボワーンというの、もしかして私も見えてるかも。オーラというものを知った確か小学生頃にそういうのを見て楽しんでました。
そうなんで結構面白いんだよね。
うん、
これオーラっていうかエーテル体見てる気もしますけどね、この指の周り。
だよね、これ、
うん。指の周りのボワーンはね。
でも体の周りだとオーラっていうよね。
確かにね、
手の周りだとエーテル体っていうね、そこら辺はどうなってるんでしょうね。
どうなってんでしょ
う。詳しい人を教えてくれ
る。誰かーって感じで、
はい。
あとその現実化のワークっていうのがシートヒーリングでもあって、こうイメージの中であの 叶えたいイメージをこうありありとやるってことで、うん、書き込むというかね、作り上げるというかね、やりますよね。
シータヒーリングの説明全然してない。
してないね。
シータヒーリングとは何でしょうか。
ミカさんが得意です。
シータヒーリングって脳がシータハ状態になっているらしいんですけど、らしいとか言って大事なんですけど、シータハ状態になるって何かっていうと、潜在意識に入っていく潜在意識状態になるんですね、
うん、
で潜在意識の中でいろんなこうエネルギー、やっぱりさっきのアストラル云々も多分潜在意識の世界の話だと思うんですけど、
うん、
そこでこういろいろこうエネルギー変容が可能になっていくっていう感じなんですよね、
うんうん、面白い。
大雑把に言うとベータファっていうその現実普段起きてるモードっていうのが、うん、まあ、物が
脳がベータ波、
そう、物がある種、まあ、イメージですよ、
考えたり聞いたり普通に私たちが意識を持って活動した時はベータ波なんですね。
その時って、まあ、物が個体な感じなんですよ、物が物、
うん、
だからアルファファって言って緩むあるじゃないですか、
うんうん、
アルファさんみたいなの、
うん、リラックスして出てくる
の、ね、そうすると物がちょっと緩む感じなんですよ、
うんうん、
体も緩みますよね、気持ちもね、アルファ波になって。
イメージ的に言うと、氷が溶け、アイスブレーキングみたいなさ、
うん、
こうちょっと緩んできて、ぬるんでくるって感じ。
うん、わかります。
さらにシータ波に行くと、よりこう、溶けていくんですよ、
完全に溶けきっちゃって、物の形がなくなっちゃってるようなイメージで、溶けかけの感じじゃなくて、ベータ波はちょっと溶けかけの緩い感じだと
すると、まあ、アルファでしょ。
ファはね、うん、で
アイスクリームとでいうとね、溶け始めたあたりがアルファ波で、 それが液体になってる感じがシータ波で、完全に液
状化して溶けちゃう。だからそこまで溶かしちゃうと物の形はもう一遍何でも作り直しみたいな、
そうするとまた違う形に再創造できるわけですね。
あれですね、あれですね、名前出てこない、ターミネーターの2に出てきたやつみたいですね。液体化になっちゃうから違う人になれるみたいな。
ああ、そういうイメージ。
いやいや、おばさんだろうが何だろうが勝手に変わってますね、ど
ん
ど
ん
ね。
うん。固定化するエネルギーが溶けることで変わりうることができるんですよね。
で、なんかね、普通の催眠とかでも、軽催眠はアルファファなんだけど、深い催眠だとシータまで持ってくらしいんですよ。
うん、
深い書き換えだったらその人を知った状態まで深いトランス入れて書き換えていくって言うんだけど、これはちょっとその人がその人の中に皮膚の中にだけいる感じで古典的な考え方だと思うんですよ。
うん、
なんだ、なんかシータヒーリングになると自分がシータ波になるとそのシータ波の自分がバッと溶け出してつながってしまうので、
うん、
相手までシータファになってしまって、相手まで変わってしまうっていうことですね。
相手まで変わってしまう。面白い。
こっちがシータファになると、相手がシータファになって、うん、こっち側が、なんか、起こってほしい変化を、ある種念じるみたいな、あるんだけど、
うんうん、
もっといいかは、あれが、そうすると、向こうも変わるっていう。
うん、
こっちと向こうの区別はない世界を考
える。うんうんうん、
私がいてあなたがいてってのは通常の世界なんだけど、私とかあなたとかじゃなくてもつながっちゃってるんで、
うん、
私の側から変化をな、うん、言うとあなたもつながってて変わってしまうみたいなさ、
うん、
それがシータ状態の催眠とシータヒーリングは違うかなと思
う。冒頭のリムカルトおそらくみんながシータ波に入って溶け出しちゃってつながってて、
だから連動してセラピストもクライアントさんも
うん、
みんな眠くなってしまうっていうのは、みんな溶け出しちゃってて、その個体感のペースがかなりなくなってきた状態なのかな。
なんていうか、肉体を維持するよりは違うところで動く方に行っちゃってる感じなんですかね。
だと思いますね。
潜在意識、集合無意識とかにちょっと近くなっちゃってるってことですかね。
あ、そうなんでしょう、ね、うん、奥ではつながってるんじゃないですか。
もっとこうそこの方に行くとそこまでつながりますよね。
面白い。やっぱそういうので考えると、電話の発明をベルともう一人の人が同時にやってたとか、
あ、そういや、そうや、うん、
タイタニック号が沈むっていう小説を何ヶ月か前に発表してた SF 作家がいたとか、そういうのと関係ある感じしますよね。
そんな感じしますよね。
面白い。
そういう見えないところでつながってるつなぎを、縁されてるのを上手にピックアップしてきてさ、 なんか通常じゃない別なつながりをこれなんかで流れを流していくとちょっと面白い生き方ができてくる。
集合無意識って地球でいうとこう地下水脈でこうつながり合ってるみたいな感じかもしれないですよね。
うん、だから願望実現とかそんなのにもかかってくるんだろうね。
それがシータヒーリングというあのシータ派の状態まで持っていってからいろいろといじくる、うんうん、いじくるみたいなのがシータヒーリングと思っていいんですかね。
そう。
アプローチする。
うん、
結構シータヒーリングの特徴として自分がいじくるんじゃないっていうような説明があるのね。
誰がいじくるのですか？
なんかね、これはどう答えたらいいの？一般宗教的だって。
宗教的に言うと神様みたいな次元なんですけど。
うん、
でもそれも仮に与えた名前だみたいな。
そうエネルギーの大元があって、うん、そういう捉え方のバックで、ね、説明します、うん。大元があって、こう陰と陽に分かれるさらに元の場所があるんですよね。
つまりそっちとこっちのつななんか区別がもういなくなっちゃったタオみたいなもんじゃないですか。その
すべての音との創造のエネルギーがある場所っていうのがあって、あ
大いなる宇宙意志とか思って、
ね、そうそんな感じ。
タオイストはタオって呼ぶだろうしね、仏教徒はクーって呼ぶだろうしね、
うんうん、グレートサムシングって言ってもいい
って言うだろうしね、
うん
うん、まあそんな、うん、そうそうそう、うん、何かそれなんだけど一応名前つけないとこう会話ができないので、
うんうん、
存在の根源って言ったより今やか創造主になってんだよね、
うん、英語の元の言葉クリエイターオールザットイズっていうのを訳してるんですけど、
全てを作りたもうた人みたいな、
全てなるこう創造の源のエネルギーの場所、
うん
うん、クリエイターだから制作者なんだけどね、うん
まあ、なんかちょっと創造主って言ったりね、創造の源って言ったり、まあ、創造主ってちょっとキリスト教的な色合い濃くなっちゃうので、うん、日本人にはちょっとどうかなっていうのはあるんですけど、
クリスチャンには分かりやすいんだろうね、うん、創造主って言っちゃった方がクリエイター、
うんうん、
日本古来だと神的な意識、大いなるもの意識っていうのが近いかなっていう、でそこに頼むんですよ、
うん、
こうしてくださいと、
うん、
そこからエネルギーが届けられて変化が行われるんですよね。でプラティクショナーヒーラーさんはそれを見守っている、もしくはこうしてくださいという指示を途中、まあ、仲介役みたいな
オーダーを出すだけっていう形なのかな、
うん、
通常のヒーリングとちょっと違うのかな。私も以前はドルフィンスターテンプのヒーリングやってたんですけど、もうちょっとこうヒーラー自身も何かこう働きかけを、
私が変えて私が読むというふうにはしないっていうようなスタンスなのね。
うーん、シータはシータヒーリングは、
うん、ピザ取るみたいなもんですよ。
うーん、
電話してピザお願いしますって言うと、はーい、
うん、それが
ピザ、
うん、
私が作ったピザでもないし、私が頑張って届けたピザじゃなくて、うん、オーダーしたら来たピザだ、
うん、それがあのオーダーと違うってこともあるって思うかいう見なされるんですか？それはないものなんですか？
あんまないよね。
それはないですね、うん、
あんまり体験的にはないかな。
基本あの、うん、依頼されたことが届けられる、
うん、
それがコマンドという、
うん、
命令文、日本語と命令文になっちゃうんですけど、お願いしますってこれこれこうしてくださいって言われることがなされるんですね。
神頼みみたいなも
ん、
あの佐田先生のあの神様お願いしますアファメーションとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれに近い丸投げするんですよ。
うーん、
天に任せてあとは見守るだけみたいな。
天に任せる、委ねる。
日本人だったら天っていうのが割に近い感じよね。そうだね、天が一番。
うん、なるほど、非常に面白いですね。
というわけで、もかさん、
そうですね、
時間もあれだから、
はい、ありがとうございます、
うん、
で具体的にシータヒーリングで中心になるのが、思考の書き換えと感覚の書き換えがとても軸になっていて、
うん、
で私たちは結構思考がプログラムになってて現実を作り出す、
うんうん、
やっぱりアストラルな話ですね、
うん、アストラルな話、
潜在意識にある、そうそうそう、うん、思考が現実も同じことを起こすので、だから不都合な現実化のプログラムは望ましいものを書き換えていくっていう、
うん、
で認知行動療法とシータヒーリングを組み合わせてやってる人いたもんね、
うんうんう
ん、そりゃそうなるよね、
うんうんうん、
思考が現実化するって、本当そうですね、
うん、面白い、
うん、何か不都合な事態があっても潜在意識にその不都合な事態のシナリオを持ってるんですよね。
おー、
それが現実化してる。 なんかプログラムを持ってる限りそれが続いちゃうっていうね。
なんか一時でも同じことやってしまう人とかっていうのは結局あの意識で聞けても深いところに届かないんで、
うんうん、
流れちゃう。
で私たちの行動は無意識領域が動かしてるので、うん、そこのプログラムを変えないと行動も変えきれないんですね。意識だけで制御で、
うん、あのね、何か言ったら分かるのって話になっちゃうからね。
ねえ、
よく頭に入ってるものってあるじゃないですか、
うんうん、そうですよね。すごく思い当たることがいっぱいあります。
でその思考のもとになるのが体験なので、うん、つまり感覚、うん、こう嫌な思いをしたとか、そこの体験からこれはこういうことだというふうに学んで思考を作っちゃうんですよね、
うん、
で体の体験、その感覚を今度エネルギーで新たな感覚に変えていって、それに伴ってこう思考も変えていくみたいな、
うん、
思考ってなるし結論じゃない、
うんうんうん、
体験したんですよね。
まとめてね。
嫌な目に遭うと、
男の人はひどい人だとかね。
嫌な結論を。
そうそう。犬は噛むとかね。
そうそうそう。そうすると今度は嫌な出した結論が、うん、嫌な現実を作り続けてしまうから、
うんうん、
その嫌な体験部分と嫌な結論とを、うん、いい体験に変えて、うん、いい結論にすると、いい現実ができるっていうようなことが、まあ、単純に。おびりじゃないですか、
うんうんうんうん、
犬は噛むと犬は怖いっていう考え方が作られて、うん、犬がこう可愛くて優しくしてくれると犬は可愛いとかいいものだっていう風に作るみたいな、
うん、そうそうそうそう、ね、で同じ犬がこうあのムツゴロウさんみたいな人には尻尾振って、その同じ犬がビクビクして固くなってる人には噛みつくみたいな、そういう感じで全部
そうそうそうそう今度そこは波動の法則で持ってる波長と引き合った現実が来ちゃうので、
シータヒーリングだと自分がシータ状態になって相手にその嫌な体験をいい体いい新しい体験の感覚をこうダウンロードっていうんだけどね、
うん、
こう言えると、うん、でそのそれに伴ったいい新しい結論も言えていい現実化をしていくっていうような手順がなんかメソッド化されてるのかな、う
ん、なんか
このプログラムを書き換える感じ、
面白いですね、うん、個別のパソコンが一人一人でなんかインターネットみたいなのがその点とかでそこにアクセスして、うん、スカイプのバージョンアップとかするみたいな話でしたよね。
そんな感じそんな感じ
で、今までのパーツと、うん、あのバージョンのスカイプだと2人でしか喋れなかったのが新バージョンにしたので5人で喋れますみたいなそういう話ですね。
前のバージョンはちょっとバグがあって
必ずプログラム落ちちゃうから
新しいプログラムに変えるみたいな、
うん、
なんか自分を不幸にしたり苦しめるプログラムがあればそれを幸せにする楽にするプログラムに変えていくっていう、
うん、なるほど。
現実はそんなことをやってんだよね、
うん、
じゃあなぜそんなこと起きるのって言われるとやってみたら結構起きてる感じする結局そこになっちゃうんだよね。
ね、
プラシーボじゃないとかまたそんな話が出てきて、
うん、
まあ、プラシーボでも効いてる感じがするならいいじゃんとかでもよく悪いいつもの不毛の論争に行ってしまうみたいなね。
あのねなんか研究したい方は研究すればいいけど一般の人は本当に利用できるんだとしてあまり自分に効かないんだったらやらないでいいですよね。
体験してみたらいいんじゃないっていうような、
うん、
そのカレーとは何かとかって論じてる暇があったら食えみたいな話でさ、
うん、そうそうそうそう、お腹空いてんだったら食べれば、
ね、あのエネルギーが本当に変わるのは見えるんですよね、
うん、
変わったのは見えるので
見 え,
る、ね、見えますね。私は視覚タイプなんで変化ちゃんと、
うん、
映像で見えますね。
僕はほんとちょびっとかじっただけでね、ミカさんからちょっと教えてもらっただけだけど、ミカさんはほんとシータヒーリングですっごい変わったから、
うん、
ミカさんして誰もが言ってるから、
うん、
1年でここまで変わるのって変わり方した、
うん、
結構したヒーリングですね。
いろんなね、あのいろんなヒーリングだりセラピーと試してきて、
うん、
でその前ドルフィンスターテンプ3年半ぐらいやってたんですけど、うん、似てるんですよ、リーディングとヒーリングということにおいてとても似た手法なんだけど、でもね効果を考えるとよりね深いところまで根本からいく感じで、
うん、
とても使い勝手がいいというか効果的な、
うんうん、
代償がいいんだと思うよ。
なるほど、相性とかねあるんでしょうね。
まあ散々クルージングやってたからこそすぐねスイッチもできたと思うんですけどね、
うん、
ミカさんはとても合ってる手法だと思いますね、
う
ん、
なるほど、なるほど、
ことであの体験者になってもらって、
はい、はい はい、ありがとうございます。
で、リンクさせていただいて、今こう最高サイズに安と良いものを見せていただいて、うん、でそこについていきます。で、必要だったらば思考パターンの書き換えとかで、はい、こんな思考パターンがあるんですけどってことで、はい、で書き換えていいですかとか、あと感覚のエネルギー入れていいですかと、必ず許可を相手に取るので、良、うん、ければはいとおっしゃってください、うん。それが合図になります。エネルギーが入る流れ込むね。はい、でまあ、その場で確認しながら進めていくので、よければはいとおっしゃってくだされば、あとはお任せしてくださればいいです。
はい、
早速たまちゃんに体験していただきたいと。
はい、ドキドキワクワク。
じゃあ、たまちゃんのリーディングさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ、目を閉じて楽になさっててください。これによってリーディングさせていただきます。ちょっと無音状態になっちゃうかもしれないので、お聞きの方はあれですけど、放送事故じゃないのではい、ではちょっとリーディングします。
はい、ただいまリーディング中です。
じゃあですね、ちょっと繋いでてください。リーディ
ングとかすればいいの。お母さん今なんかね、
分かった、あんまりうるさいとできないから、ほどほどで。私もなるべく言葉にするようにしますね。はい、じゃあ見せていただきます。
いや、ちょっと瞑想状態っぽい感じになってますね。
この時に意識を第7層と呼ばれる、その先ほどの想像のエネルギーがある場所にアクセスしてます。今タマちゃんに今日最高サイズに癒すべきものを見せてくださいと言ったら、3歳という言葉が来ました。なんか3歳のインナーチャイルドにフォーカスするといいのが今日出てるようなので、うん、詳しく見せてもらいますね。まずは3歳のチャイルドちゃんに癒しの光を届けてあげると良さそうと来たので、3歳のチャイルドちゃんに、想像の源の愛と光のエネルギーを送ってヒーリングさせていただいていいですか。
はい、
はい、その目を閉じて楽しんでくださいね。で、今3歳ちゃんから悲しみがとても伝わってきてます。何か悲しみをね、うん、抱えてる姿があるみたいなんですね。で、なんで悲しみを抱えてるか、さらに詳しくそのちょっと状態原因というか、それを見せていただきますね。詳しく見ていきます。お母さんから冷たくされている、冷たくされるっていう風に感じてしまっていて、それでこう悲しくなっている姿みたいなんですね。
うん、
なんかお母さんがこうきつい表情をしている状態が浮かんでいて、本当は優しくして受け入れてほしいんだけど、まあ、お母さんもいろいろ事情も当時終わりだっただろうから、なんかこうそれが受けられなくって悲しい姿、その愛するっていうのを受け取れなくって、感じられなくって、お母さんから愛されてないというふうに届いてしまって悲しくなってる姿みたいですね。
うん、
このお母さんに愛されてないって感じる悲しみ、これを根本から癒してもらってよろしいですか。
はい、
はい、で、この体験によって私は愛されてないんだ、私は愛されないんだっていう思い、思考を作り出しちゃったみたいですね。
うん、
ここまでを聞いて、なんか今思い浮かんでるとか感じてらっしゃることありますか。
うん、うん、そうですね、まあ、本当3歳って聞いただけでちょっとこう、うるっと泣きそうになるとかあるんですけど、まあ、私本当トラウマだらけなんで、2歳って聞いてもうるっとくる、3歳って聞いてもうるっとくると思うんですけど、まあ、きますね、すごい気持
ち。なんかこれがタマちゃんの心の奥のこういつもなんか悲しかったり、温度が低いような感覚とつながってる一つになってるみたいですね。
うん、
愛されてない、愛されない、
うん、
愛されないって思いが今度プログラムになっちゃうんですね。
うん、
先ほども言ったこう人生脚本的に、人生のシナリオ的な効果になって、愛されないっていうことが ずっとこう起こり続けちゃう、うん、味わい続けちゃう、
うん、
その元になってしまうので、これを愛されないっていうプログラム、思考のプログラムを愛されるに書き換えさせていただくと良さそうっていう、
うん
う
ん、
流れなんですけども、愛されている。それに、変化させていってよろしいですか。
よろしくお願いします。
では、たまちゃんの中にある私は愛されてない、私は愛されないという思考のパターンを、私は愛されている、私は愛されるに根本から癒して最高サイズに変えさせていただいてよろしいですか。
はい。
はい、では、ヒーリングしていきます。見落とせ楽にしてください。で、ここで私は愛されてない、私は愛されないっていう感覚をは体にあるんですけども、それを感じないでいる状態っていうのが分からなくなっているので、うん、私愛されてない、愛されないって感じずに過ごしたり生きてるとはどんな感じか、その感覚をエネルギーでたまちゃんに届けてもらっていいですか。
はい、
はい、これで同時にその愛されてなかった、愛されなかった悲しみやつらさを一緒に癒してもらいますね。じゃあまた楽にしててください。 で今とてもね悲しみ、愛されない、愛されてないっていうと悲しみが出てきてます。なんか水みたいな、やっぱ涙なんですよね、悲しみだから。なんかそんな感じで出てます。でそれが体にエネルギーたくさん入ってるので、これ全部引き抜いてもらって、愛と光に変えてもらっていい、置き換えてもらっていいですか。
はい、
はい、じゃあ引き抜きます。そして私は愛されてる、私は愛されるんだっていう感じは、それを感じながらいる状態ってどんな感覚か、それを次にエネルギーで届けてもらっていいでしょうか。
はい、
はい、愛されてるとどんな感じか、それを体に届けてもらいますね、入れてもらいます。また見落として楽にしてください。私は愛されてる、愛されると感じながら過ごす、生きるとどのような感じか、その感覚のエネルギーが届けられていきます。で愛されるという、そもそも大元、大いなる宇宙のね、真実のルールにおける大元の愛されるという感覚がもうちょっとわからなくなっているようなので、創造の源の定義における、そこの大元の愛される感覚とはどのようなものかを、届けてもらっていいですか。
はい、
はい、愛されるっていうのはこんな感じなんだっていうのが、こう3歳ちゃんの中に少しずつ、なんですが、今ちょっと変化が今ね、進みが悪くなっていて、
うん、
ですかって聞いたら、愛されるはずがないという思いがブロックになってるよってきました、うん、なのでここもちょっと癒して解放が必要。
ありがとうございます。
もうあまりにも愛されないと体験が強かったのに、はずがないみたいに、さらに次の思いが作られちゃってる感じ、
うん、
で愛されるはずがない、ここを癒していきます、この愛されるはずがないっていうか感じている3歳のチャルちゃんに癒しの光届けてもらっていいですか。これちょっと根本から癒してもらっていいですか。はい、光届けてもらいます。なんかこう3歳ぐらいの子供の、なんだろう、反抗期的な頑固さというか、
うん、
そんなみたいな、そういう固くなな状態になってるの、うんね、うん、なのでそんなことないよっていうのを届けてあげていいですか。
はい、
ね、でね、そんなことないもんって言っていて、だってお母さん冷たいもんっていうことを言ってるのが見える、
うん、
なのでお母さんに優しくされるとはどんな感じかっていうのを教えてあげていいですか。
はい、それ
をちょっと体験させてあげてみますね。で3歳ちゃん届けます。お母さんに優しくされって感じるとまあどんな感じか届けてもらいますね、うん、さっきまでこうヒヤーっとしてた体の内は今ね、じんわりと温かさが出始めてきてました。
そうですね、出感的にもちょっとそんな
感じ
で、
温
かい感じです、
うん、はい、2割温かみが出てます。こう血行が良くなってきたみたいな、
うん、
でね、優しくされたかったんだよってことを3歳ちゃん見てますね、
うん、
でお母さんに優しくされて嬉しいっていう気分、その状態で過ごす感覚っていうのをさらに強めて届けてもらっていいですか。
はい、
はい、で満たしてもらいますね。優しくされて嬉しいって感覚で3歳ちゃんの体中満たしてもらいます。で優しくされてることで愛されてるっていう風にも届いてきてるので、お母さんに優しくされてるし愛されてて嬉しいなっていう、その愛されてるのも足してもう一度届けてもらいますね、
はい、
そして今までの愛されてないって感じてた悲しみを愛されてる嬉しいっていうのに、置き換えてもらって、で根本から癒してもらってよろしいですか。
はい、
はい、今まで感じてた、抱えてきた、愛されない、愛されてないという悲しみが全部言える、癒されたってどんな感じか分かっていいですか。
はい、
癒された後の感覚、それを先に体に生み出してもらいますね。そして全部悲しみが癒されることは可能なんだということも分かっていいですか。
はい、
はい、自分は愛されるはずがないんだ、愛されるわけがないんだって感じないで生きるとはどんな感じか、その感覚が分かってよろしいでしょうか。
はい、
それも届けてもらいます、
はい、
そして自分はちゃんと愛されてるんだって実感しながら生きる感覚、もう一度ここで届けてもらっていいですか。
はい、
はい、今愛されるわけがないっていう塊がね、ゆっくり上からね光がこう入ってきて、でゆっくり言ってますね、うん、愛されてるんだ、私は愛されてるんだっていう感覚によって、こう氷までいかないんですけど、そうちょっと塊が溶けて、
うん、
言ってますね。そして、周りの人、たまちゃんを囲むいろんな人が実はたまちゃんを愛していて、実はじゃなくても事実も感じてらっしゃると思うんですけど、気づいてらっしゃると思うんですけど、
うん、
いろんな人から自分が愛されてるって、それがすごく実感できる、届く感覚、それをこう体に、生み出してもらってよろしいですか。
はい、
みんなから愛されてるんだって感じながら過ごす、生きるとどんな価値か、
はい、
届けてもらいますね。 そしてそれによって、そうだ、私は確かに愛されてるんだって、愛されてる実感、確信が強まっていく状態、それをちょっと作り出してもらいますね。
はい、
なんか体の中がちょっと熱くなってきますね。
うん、
まあ、じゃあこんな感じとか今あります
ね。あったかいですね。あったかいのがとってもあったかいし、
なんか私も自分の体がすごく熱くなって、うん、綺麗ですね。これで最初の愛されない、愛されてない、うん、愛されないっていう思考のプログラムが愛されている、愛されるのに書き換わってるか、ちょっと確認して、残ってて、はい、そこやり遂げちゃいますね。
はい、
楽にしてお待ちください。ね、まだちょっと愛されないの意識のエネルギーが残っていて、うん、であまりにもね強く思い込むとね、それが呪いの状態になっちゃうんですね。呪い、うん、自分に呪いをかけちゃうと同じような感じで、うん、ちょっとその呪いのエネルギーとして若干残ってるんで、うん、これ愛されない呪いのエネルギーを全部溶かしてもらっていいじゃないですか。
あ、はい、
はい、呪い取っちゃいますね。体の外側にね、その呪いのエネルギーがドーム状に覆ってるというか、ちょっと硬いエネルギーでね、うん、覆ってた感じを、上からこう光が差し込んで、うん、真ん中からこうドームがパカーって開くみたいな感じで、こうそれがこう外れてて、で中から素肌というか、
うん、
まとってない、
うん、
なんだろう、
素肌ってやつですか。
肌にしか完全に裸って感じじゃないんですけど、まあ、何もまとってない、余分なものをまとってない、たまちゃんがこうすくって立ち上がってきてる姿が見えます。で、この何も外側になくなった状態に、もう一回愛されてる感覚を届けてもらいますね。で、満たしてもらいますね。で、思考のレベルで書き換わったか確認します。うん、OK、そうです。シッターヒーリングでは、近反射で思考エネルギーが入ってるとか抜けたかをチェックするんですけど、今ちょっとスカイプなのでご本人できないので、うん、ちょっとアルさんに代理でチェックしてもらっていいですか。
はい、
玉ちゃん声に出していっていただいて、はい、私が言うのを復唱してもらって、アルさんに代理チェックでお願いします。
はい、
では押してください。私は愛されてない、私は愛されない、
私は愛されてない、私は愛されない、
抜けてますね。私は愛されている、私は愛される、
私は愛されている、私は愛される。
あ、強い強い強い、
OK ですね。
強い、素晴らしい。はい、ありがとう。
ちょっと3歳ちゃんと整いますね。なんか明るい感じ、最初は悲しくて沈んでる様子だったんですけど、うん、今内側から光で光ってるような明るい、
うん、
すごく明るい表情とか明るい存在感、
うん、
明るい存在感、
うん、
本当に太陽の光のああいう質の光が中心からこう光の玉みたいな感じで、
うん
うん、明るい様子、大丈夫そうですね。で、全体と整います。たまちゃんのオーラフィールドの内側に悲しみの名残があるので、これを全部抜いてもらって、
はい、
で、やったりと喜びで置き換えてもらいます、ね。そして、大いなるもの、創造の源からの愛と光、そして祝福のエネルギーも、そのオーラの内側満たしてもらいますね。
はい、
で、オーラが球体みたいに見えてるんですけど、その境界線を水晶玉みたいな、もしくは強化ガラスみたいな、そういう状態、うん、透明なんだけど丈夫なもの、それで境界線のところちょっとしっかりとしたものを作ってもらって、で外部からのこう傷つきが起きないような、跳ね返してね、刺さらないような感じにちょっと強化してもらいますね。
はい、
うん、いい感じになりましょう。うん、これで一旦OK、皆さん今日
は、はい、ありがとうございます。
はい、こんな感じで、
ありがとうございます。なんかね、もうボワーンとしてる感じとか、こうあったかい感じとか、頭もうなんとなく痺れてる感がある感じとかするんですけど、するんですけど、まだわかんないですよね。自分が愛されて実感に満ちてますとかいうか、いつわかるんですかね。日常生活はちょっと変化したりするんでしょうか。
しますね。たまちゃん感覚敏感だから、うん、この感覚を変えるっていうのが、私たち細胞に受容体っていう、まあ、レセプターっていうのを持ってるらしいんです。
うん、
でそこに愛されないレセプターを持ってると、そればっかり受け取っちゃうんですね。うんうん、それを今日、穴埋めしてパテで埋めて、愛されない受け取らないようにして、愛されて受け取る新たな状態が作り直されたんですね。そうすると、うん、今まで愛されてても受け取れなかったことがたくさんあったのが受け取れるようになってくる うん、なんかこう先に道筋を作ったような感覚なんですけど、うん、なんか日常生活で前よりもあれっていうちょっと違った感じが来るんじゃないかなと思います
、うん、楽しみですね。あとちょっとブログとかミクシとかでご報告したいなと思います。
まず感覚、体の中冷えてたのがすごい暖かい感じに変わったのが私の方で見えたので、たまちゃん冷え性じゃなかったでしたっけ？
あ、特に冷え性では普通ですね。ちょっと寒がりは寒がりです、
うんうん、なんか体の中心に冷えがあって、うん、それがちょっと今日はね溶けた感じでしたね。そこも見えます、うんうん、血流が良くなった感じ
で、暖かいです、
うん、最初より暖かくなりましたよね、体もね。
暖かいです、暖かいです、うん、面白いですね。エネ
ルギーの変化を体で今実感なさってくださってるとこかなと。
はあ、なんかね、はい、すっかり時間がオーバーしてしまって、全体聞いてる方にも、はい、癒しの日々を送ろうっていうことだったんですけど、はい、やっていただいてもいいですか？
はい、なんか質問とかそのまま今あれば、特に なければそのまま。
そうですね、うん、ああ面白く良かったです。質問
来てない、
来てない、来てはないですね。で、はい、質問じゃないですけど、はい、まだ読んでない投稿としてはむーちゃんさんが、自分のオーラの方が見やすいのでしょうか、しかも時期によって色が異なるっていう質問のようなことが、緑がメイン 3,4 年前、今は紫がメインでここ1年くらいってもわっと動いているって見えられるんですね、すごいですね、色まで。
色は変わるって言いますよね。私オーラの色はあんまりそこに発達させてないので自分の能力わかんないんですけど、ただ変わりますよね、状態で色は出るのでね。
そうですね、見えて、もわっと動いてるまで見えてる
で
しょ、はい、っていう感じで、特に、はい、掲示板の方には質問もしある方は掲示板にお書き込みください、
はいはい、じゃあ最後、お聞きの方に、うん、想像の源からの愛と光を、
愛と光
聞いてる方に届けて、
愛と桃を届けるわけじゃない。
いいですね、
桃届いたら嬉しい。現実とかでね、目の前ボンと出てきて嬉しい。
そんなに。
じゃあ届けさせていただくかな、はい、無条件の愛と光を届けてもらって、で今なんか体の不具合がある、不調のある人にはそこを最高最善に癒してもらえるようにお願いして届けてもらいますね。はい、じゃあお聞きの方も目を閉じて楽な姿勢、楽な呼吸、楽になさっててください。でしばらくの間、多分 1,2 分ぐらいかな、ちょっとお送りしますので、では参ります。はい、放送が終わってもしばらく、届くような形をお願いしといたので、じわじわとちょっといくかもしれない。ね、愛とね、喜びって言葉も加わったね、愛と喜び、ちょっと嬉しくなる感覚も同時、
愛と光と喜び、
そうですね、ちょっと体が温かくなるとかそういうことが起きる、感じる方もいるかもしれない。
いやー、ね、なんか変化があったらぜひ掲示板とかに帰ってくださると嬉しいです。どうもありがとうございました。なんか面白かったです。お疲れ様でした。なんかあったかいし、あ、言われることは全部思い当たるとしか言いようがない感じですよね、うん、3歳ぐらいの時の母は本当に不機嫌でしたし、うん、大変だったので、うん、姉と姉が、私が3歳だと姉が4歳半、うん、1歳半しか離れてる、4歳半で、私が3歳で、弟が1歳で、妹が生まれたばかりっていう、それが3歳の頃の状況なので、よく想像もつくし、非常にずっと生まれてこなかったら、うん、母はいつもヒステリックだったっていう、隣に散らしてたばかりだったっていう意味、覚えしかない感じなので、いや、そうでしょうねっていう。
うん、
でね、本当愛されないのものすごい強い思い込みがあるっていうのは本当によく気がついてて、さてどうしようとずっと思ってたんで、 ね、これで本当に変わったら本当に嬉しくて本当に助かって、
うんうん、
すごくいいですよね、楽で、
うん
うん
うん、まあ、様子を見守って、
まあ
ね、
そうだね、
まあ、またね、その関連で他の要素もあって、それでこれで 100% 変わりるかちょっと保証わからないんですけど、うん、やっぱり何かしらやっぱり変化していくと思うので、
うんうん、あのでそれと桃舎さんはなんかシーターヒーリングの養成講座がもうすぐあるんでしたっけ。
あ、はい、今週末に基礎講座を柏で11、12、
13
で予定してます。
すごーい。
え、ここってどこおかげさまで6名定員で、あの満員席いただきまして。
あ、もう満席なんですね。じゃあ、はい、宣伝してもしょうがない感じですね。
まあ、あの興味ある方はね、また今後もやるので、
うん、アンテナを張っておいてくださいっていう感じ。
札幌とかでも去年年末、今年初めやったりもしたので、
うん、多分またやりますよね。
そうですね、やります。鹿島もまたこ今年何回かやっていくと思うし、う
ん、個人セッションもやっぱこんな感じ、スカイプとかでもできる。
はい、
もちろん、
はい、やれます。こんな感じで、
そうそう、う
ん、
興味のある方は一番分かりやすいシータヒーリング講座を目指して、
うん、
いったんじゃないか説をこの間実行者にぶちまけたんですけど、
ね、アジさんもあの4月にインストラクターあのなんだっけセミナー受けて基礎の方の資格も取る予定になってるので、まだアシスタント状態なんですけど、
派遣されていきます。
すごーい
一緒にダブルインストラクターで今後はやっていきます。
うんうん、おお、掲示板にいくつかむーちゃんさんが紫がピンクになったそうです。愛と光と紫、愛と光と喜びを送ったから
もも
ももが現実化で届きました。
そうだよね。
あと、いくみちゃんが、とても楽しかったです。たまちゃんが興奮したのが伝わってきました。愛と光と喜び、ワクワクします。ありがとうございました。ということで、嬉しいですね。で、サッチンが、ディレクターのサッチンが、愛と申者のイベント、下記のサイトで、っていうことで掲示板に書いてください。
ありがとうございます。あの、シータヒーリングって単にヒーラーさんだけじゃなくて、その大元のね、想像の源と呼ばれるところにつながることでね、無条件ないとか絶対的な安心感とかとつながれるんですね。
強い
ね、
美香さん。
で、普通の方でもそれだけですごく楽になったって受講しておっしゃってる方がいて、
うん、
だからそういう意味でも私は愛もも EFT と並べて、うんうん、セルフヒーリングツールとしてもすごくねプッシュしたいと思ってるものなので、
結構みんな直感とつながって湧いてきやすくなって楽になってますね。
うんうん、
受講して楽になってた発言は結構出てますね。
うんうん、ほらお任せしてやってもらうんで自分がやるわけじゃないから、うん、結構ほら自分が背負って頑張ってきた人は、うん、楽になりましたっていう言葉も聞いてます
、うんうんうん、ねえ、あのね、私がご紹介したクライアントさんも私にもお礼のメールをくださってたんですけど、すごい長年苦しんでた対人恐怖症が、あの講座じゃないですけど個人講座を受けてものすごい劇的良くなったっていうね、喜びメールいただいたりしてますよね。やっぱり根本的にガッと大きく変わる
ですね。シータ使うと根本からいける手応えが、うん、より出てきましたね、前より、
うん、あのコマンドって言えばいいんですか、この感覚を抜くとか、この感覚を入れるっていうのが、うん、ああ、根こそぎだっていう、すげえって思いますよね、
うん、
聞いてて、ね。
うんうんうん、
そこが本当に変わるんだったら全然変わるよ、みたいな。
うん
うん、助かります。
はい。だから個人セッションでもね、あの、遠方の方、電話もスカイプも何でも対応できるので。うんでね、対面セッションと全然変わらず、遜色ないので。本当に内なる子供の深い癒しから全部やれちゃうから、霊障とかもやれるしね、先祖のカルマとか、
ね、強気ですね、ミカさん。
シータやるとオールマイティにやれるので便利になりましたね、前よりも。
シータのこと語るとハイになるよね、ミカさん。
そうかもしれない、うん、いろいろ散々やってきた後にやっぱりこれって思ったものだから強いですよね。
熱いわ、
うん、感じです。
うん、根こそぎ感があって面白いなって思いました。
もう根っこから。
うん、
すっかり僕は楽になりました。任せっぱなし。
素晴らしい。
髪結いの亭主か。
いいですね。あの、髪結いの亭主になりたい男性の方、奥様に、ヒーラー養成講座を。
あの昔は NHK の連ドラのアグリに出てきた朝の
さん
天帝ね。
ああ、本当してですね。
話してしょうがなかったよな。
なんか歌舞伎役者かなんかやって綺麗な顔してたっていう覚えがあるぐらい。狂言。
狂言なんだったっけ？狂言の伝統芸能やってる方でね。
だっけ？
エスケさん。そうそう。
すごい綺麗な和風の顔してたの、その覚えて。なぜかそれだけ覚えて。なんかすっかりなくなってしまいました。ありがとうございました。すごい、
ありがとうございました。
期待できる感じでまた明日行く報告とか、
はい、はい、期待です。皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう、
はい、います。